スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ。そして、影武者パーソナリティ、片桐たかしさんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、今年は、まあ、新しく、なんかね、趣味をものにできたらいいなと思ってる片桐です。よろしくお願いします。
素晴らしい。
なんかね、新しい楽しみを見つけたいですよね。年々。
そうですよね。ね、新冒険チャンネルはお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。ザ・ス
ター
、大々的に始まりました新コーナー雑談ですけど、毎回交互にパーソナリティが何かしらの振りをさせていただきまして、そこから雑談を繰り広げるコーナーなんですけど、そんなことしたら収録がコーナーの時間に収まるんかっていう、そうじゃなくても長くなりますよね。
雑談だとよりいいですよね。
より一層ですよね。
あれですよね、びっくり体験、今までのやつをやるときもあれば、はい、こっちのコーナーやるときもあるよ、
はい、あ、そうです
ね、的な感じですね、
的な感じで、
まあ、川柳のやつとかもありますしね。
そう
その時その時の収録で、まあ、変わっていくよっていう感じで、
は
い、
そんな
迎えられる新しいコーナーですね。はい、
はい、
楽しみですね、
はい、
やってみましょう。
はい、最近乗り物がすごく混んでるんですよね。ここ最近本当に、もうとってもとっても混んでいて、新幹線も飛行機も、
うん、
まあ、在来線の電車もそうですけど、
うん、
すごく混んでると思います。
まあどうなんでしょうね。その冬休み的なやつなんですかね。
そうかもしれないですね。なんかね、先日も私札幌に行ってきたんですけど、
はいはい、
満席で。
うーん、
私真ん中だったんですよ、3人席の、
はいはい、
真ん中だったんですけど、私が座った後にちっちゃいお子さんが乗ってきて、うん、でそのお子さんが、まあ、どこの国かわからないんですけど、外国の方のお子さんで、うん、お子さんが最初に一人で窓側のところに座ったんですね。で、
はいはい、
うん、一人と思ったら後からまあお父さんが来て、
うんうん、
で、まあ、お父さんが私真ん中に座ってたから、その席をチェンジしてくださいっていうことで、そう、変わったんです。だからお父さんが お子さんのお隣に来るように座って、
あ、はいはい、
前にも座ってみて後から分かったんですけど、前に座ってるのが、まあ、お母さんと、
うん、
でもう一人お子さんがいらして、
うん、
4人のご家族で、はい、札幌から多分、うん、東京に移動されるっていう、
うん、
旅行の途中みたいな感じで、
はい、
そう、なんか写真撮ったりとかして、
こう、うんうん、
まあ、なんかね、賑やかに楽しそうにしてらして、なんかいいなって思いながら、
まあ、まあまあ、
そうそう、いいことですよ。
本当でも外国、海外の方とか結構いろんなとこにいらっしゃいますよ、
ね、多いですよね。
ニッチなとことか、それこそ、
そう
親田神社もみじ谷って言っても、まあ英子さんはこう会ってて、自分がね、
はい、
俺がその話したもんで名前を聞いたことがあるかもしれないんですけど、
はい
はいはいはい、岐阜の方でもみじが綺麗な、
はい、
神社なんですけど、はい、まあでも全国的にはそんなに親田神社、もみじ谷って言われてもピントは来ないと思うんですよ。でも外国のなんかちょっとした集団とかよくいますよね、
はい、
いたりしますもんね。
そうなんですね。その観光っていう感じで、
まあ、もうそうですよね。
お
ー、だからどこで知ってくるのかってぐらい、
うん、
例えば養老の滝はまあもうちょっとメジャーかなって思うんですけど、聞いたことあります？
養老の滝はめちゃくちゃメジャーですよね。
めちゃくちゃなんですかね。
まあ、いや、めっちゃメジャーと思いますけど、違うかな。
まあでも多分そのもみじ谷よりは多分全国区に、まあまあまあ、
うん、全国区ですよね。
誰でもまあ知らない人もいるじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうかな。
岐阜の大垣の方になるんですかね。
うん、
そう、
うん、
そっちの方の田舎の方で、
うん、
の養老っていう地域の、うん、滝があるんですけど、
はい、
そことかも外国人の方とか、
そうなん
だ、そうアジア系の、
ね、そうなんですね、
文化とかも違いますからね、まあ、圧倒されますよ ね、
まあ、ね
あの電車乗っててゲロ温泉ってお分かりになる、うんう
ん、はい、分かります。
一人で電車で行こうとしてるときに、在来線でカタカタ揺られてるんですけど、まず電車内で天候乗り出すもんですね。はいはい、ちゃんと、ああ、だだだだみたいな。はいはいって、で、まあ、誰がいるかいるかいるかいるかって、オッケーみたいな感じですよね。もう、私は名古屋からなんですけど、在来線だとまあ2時間以上かかるんですよね、名古屋から。で、まあ途中からその乗り換えして、まあそれでも1時間以上かかるんですけど、すごかったですよ、その集団の方々は。まあまあ登場からそうなんですけど、天候をとって、で確認をして、はい、もうあとはもうまあまあ、 あの景色とかも綺麗なんですよね、あの、うん、田舎の方に行くもんで、うん、で着く先は宿場町なんですけど、下呂温泉、あの、下呂温泉街の宿場町で、その途中はもう本当田舎だもんで、谷みたいなところがあるんですよ、あの小川とか、でずっとまあ、まあ、座って見てるじゃないですか。横掛けで向かいが向かい同士の座席のパターンなんですよね、はいはいはい、うん、もう行き来してますもん、こっち行ったりこっち行ったりで写真をカシャカシャカシャって今度こっちで撮ってみようみたいな、もう俺じっとしてるんですけど、はい、もう真横でもういろんな人が行き交ってますからね、そんなこと考えもつかないですからね、こちらは。
日本人はね、静かにね、まあ、座ってますもんね。
座る以外の選択肢がないじゃないですか。
確かに、頭に発想がないですもんね。
今度こっちから撮ってみようみたいな感じですもん。とにかく動き回ってます。本当に。それが悪いとは言わないです。悪いとは言えないけど、全力ですよね。まあ、ただただ、すさまじいなって思うんですけど、そよくその外国から来てリサーチして、
そうですよね、いろんなところに、ね、
よく行くなと思います、う
ん、すごい調べてね行かれるみたいですもんね、うん、なんかニッチなところに行かれたりとか、
う
ん、まあ、それだけでもきっといいところがいっぱいあるんですよね、日本ってまだまだ
多分、まあまあ、
日本に住んでても知らないっていうか、その、
うん、
すっごい観光スポットって言われてるところは知って行ってたりとかするけど、実はもっとあるんですよね、きっといいところが、うん、行けてないところで。前に私お仕事一緒にしてた海外から来られた方がおいでになって、毎月日本のいろんなところの温泉に行くっていう人だった。
今あのこのラジオじゃなくて英子さんが別のラジオやられてた時、
う
ん、
そうそうそう、
出演されてましたよね。
そうです、そうです、
これあの聞きました聞きました。そ
うでも毎月行っていて、でも、
うん、
ですごい調べて、旅館も
新たなとこを開拓するのもまた楽しいですからね。
そうそうそう、でもすっごいあの大好きで、その日本も大好きで、その温泉も大好きで、で、まあ、旅館に泊まるのも大好きでみたいな。
おお、いいですね。
なんかそんなことをいつも言ってました。
そういう方々もたくさんいらっしゃるんでしょう
ね。そうそう、そのくらい逆に調べれば行くとこいっぱいあるのかもしれないと思っちゃ
う。
日本にいてなんか海外旅行とかしなくても、うん、日本の中でまだまだなんかいいとこいっぱいあるんだろうなって、うん、行けてないところって
もう
あるんだろうなと思っちゃいますね。
なんやかんやまだ行ってないとこもたくさんありますから ね、
ね、
うん、
そうそうそう、だからそういうの聞くとなんかいろいろ行ってみたいなって思ったりする、
う
ん、
そうですね、
今日この頃でございますが、
まあまあ、
はい、
ぜひいろんなとこ、いろんなとこを楽しんでいきましょう、
ね、いろんなところ、
まあ、別に全然海外でもいいですしね、
まあね、
海外も行ってみたいものです、うん、あの僕もそう、
海外は海外でね、
うん、
また違う楽しみもありますけど、
そうそう、
日本もね、
いい、日本も日本でまだまだ
で、いろんなところあるから、
いろんなとこを楽しみましょう、
はい、ぜひリスナーの皆さんも楽しまれてください。
はい、ぜひぜひ、はい、
日常の不条理に
でけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではお便りをご紹介いたします、ラジオネーム内緒さん、かっこ女性さんからのお便りです。
はい
いつも楽しみに聞いています。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます、私の家には小さな畑と果樹園があります。
うんうんうん、
果樹園すごいですよね。 果樹園なかなか家にないですよね。
どこまでが果樹園って思うのか。うちのおばあさんも柿畑持ってます
よ。すごい。そう、すごいですね。
大野町という柿が有名なとこなんです
よ。そう、自宅に果樹園ってすごい。
果樹園どこも、まあまあ、でもそのうちのばあちゃんちも果樹園なんですから、ね、まあ、
果樹園ですよね。あ、あるし、なんかね、だからその地域によってそれが柿のところがあったりとか、
名産の、
まあね、リンゴのエリアがあったりとか、うん、梨のエリアがあったりとか、まああるんでしょうけど、
もういいです ね、そういう風景
が素敵ですよね。そして、たまにハクビシンやイノシシに食べられてしまうこともあるので、
うん、英子さんハクビシンわかります？
ハクビシンってね、まあ、聞きます。私が住んでるエリアもちょっと外れ、私は見たことないんですよ。私は見たことないんだけど、ちょっと外れたところは出るらしい。
あの外来種のイタチみたいなやつですね。あのフェレットとかイメージ、うん、そう、ああいう感じの、
ああいう感じの見た目ですよね。聞いたことはあります、うん、ハクビシンやイノシシに食べられてしまうこともあるので維持大変です、
うんうんうん、
少し前ですが、綺麗に摘み取られたような跡があるので、
うん、賢いハクビシンですよ。いやいや続けましょう。綺麗に賢いハクビシンです
よ。おかしいと思い、
まあ、まあそう思いますよね。
思いますよね。その場所が映るように監視カメラを設置してみたところ、はいはい、近所のおじいさんが映っていました。おお、怖い。
まあまあ、
農園荒らしがご近所様だったっていうことですよね。まあ、それでもすごいですね。なんか最近
の方って最悪や、最悪やと思った。今素の感想が出ちゃったけど。はいはいはいはい。
いやでもね、すごいですね。なんか最近のそのカメラってね、画質が顔分かっちゃうんですよ。もうご近所のおじいさんってもう特定されて、まあ、特定ね、
分かってる、距離とか範囲とかにもよるんでしょうけどね。
まあ、分かってるんですよね、うん。でまあ、ということで、うん、で、まあ、ご家族と仲良くしているので、うん、数ヶ月言えずにいます。
ご近所付き合いですよね、うん、やっぱ、
まあ、ね、
うん、
言えずにいるらしいですよ、
うん、
良いアドバイスがあればぜひと思いますということで、はい、数ヶ月言えずにいる、あのストレスがたまりそうな、はい、あの内緒さんから、
ストレスもあるんでしょうけど、実際その言えずにいる数ヶ月も摘み取られてるんですかね。多分摘み取られてるんですよね。
摘み取られてるんじゃないですか。
だからストレスも
あるし、
あるし実害もあるんですよね、まあ、いや笑い事じゃないです、笑い事じゃないですけど、
まあね、笑い事じゃないね、まあ、本当に
ストレスも確かにもうあるんでしょうけど、
いやいや
いや、実害が続いてるから、
今日も1個みたいなね、うん、でまあ見るとおじいさんが映ってるみたいな、
うん、
そんなことになってますので、はい、鉄拳先生、今日も鋭いアドバイスをよろしくお願いいたします。
まあね、こんなん、これはあれですよ、解決方法じゃなくて自分の感想ですけど、こんなもん、あの畑にそのあの、
はい、
動物とかのあの足をその噛みつくな鉄のあの罠とかいくらでも仕掛けるんだったらええんやって思いますけど、あとマキビシとかもいないね。全然いいと思うんですけど、まあ、ご近所付き合いがあるから、そういう荒ごとにはしたくないってことなんですよね。その怪我をさせたりとか、そのだって注意もできないぐらいなんですもんね。その、
まあ、ね、言えずにいますっていうことですからね。まあ、
そう、畑とかが多いそのそういう地域の方とかはやっぱり、この前のあの何とかさんちの息子どこにおったわみたいなやつとかすごく、そのネットワークというか。ある種都会よりも全然ありますもんね。
あ、そうなんだ。
そう、俺の友人、俺はまあ岐阜市っていうところで、はい、割と岐阜の中でも町のところで育ったんですけど、うんうん、もうちょっと外れに行って、そういう、はい、それこそおばあちゃんちの方とか、はい、だともうそんなレベルだもんで、誰か家族子供の顔とかもみんな地域の人は知ってるみたいな、
うん、
で、まあ、夜中とかにその撮ってるのは誰にも知られてないかもしれないですけど、
うん、
そこで揉めたってなるとすごい、
うん、
もういろんなとこから情報が筒抜けになっていい気分はしないっていうとこもあるんでしょうけど、うん、まあ、だから絡まずに自分は、
はいは
い、おじいさんのそれをやめさせるっていうのが一番なんでしょうね、
まあ、きっと、
そう、多分
きっとね、この方のニュアンスとしては、
だから そうですね、じゃあだからそう、自分が絡まない茂みとかに隠れて、その現れる時間帯にリアルな熊の着ぐるみを着て、
ああ、
おじいさんがその積み取っ
誰？
内緒さんが。
内緒さんが？内緒さんが着ぐるみを着る？
そう、着て茂みに隠れといて、はい、熊として出てったら、
あと
畑にすごくリアルな大蛇の人形とかを置いておくとか、そしたらまあ自主的に逃げてくれるもんで、クマだって思ったら大蛇だって、でもう来なくなるかもしれないですしね、そういうのがいいんじゃないかなって思います。今回は
確かに
そう。あとはまあ直接注意はしなくとも、立て札をかけていつ見ているぞみたいなやつ、あのよくありますよね、あの犯罪防止の作物荒らし見ているぞみたいなやつ、あの別にその方に訴えかけてるわけではないという名目があって、そのみんなに言ってる
っていう、
そうそうそう、あ、だからそういうのだとトラブル回避とかになるかもしれないし、抑止欲になるかもしれないですね、うん、
あの
それを見てしまっても、あ、なんか気づかれてるかもしれないって思ってもう来なくなるかもしれないですよね。まあ、うん、遠回しに近づけさせないような、うん、まあ驚かすのもいいですし、
うん、
熊とかなんかそういうので、うん、あの抑止欲としてのメッセージを伝えるのもいいかなって思います、うん、今回。
あ、良い、
うん、
良いと思います。
あっちの意思で来なくなるように仕向けるっていうことですよね。
良き良き、
そうだから、ぜひぜひそれでちょっと試してもらって、
はい、うん、ぜひストレスと実害を
そうです
ね、早くな
くせるように。大変ですよ、畑とかその取られちゃったら。
そうですよね、
そう
せっかくね、
そう
手塩にかけて、
そうそう大変だと思います
よ。そういうちょっと訴えかける、あの見ているぞ的な看板とか、
そうですね、
ちょっとこう、うん、リアルなあの熊のとか蛇とかの置物みたいなのを、
そうそう、
こうちょっと後ろからビュビュって動かしてみるとか、
あ、そうそうそうですね、そうですね、そういうのとか、まあ、いろんなパターンがありますから、その、
はい、
やっていただいて、仕掛け
て見ていただいて、
うん、あちらがもう来たくないって思わせる、うん、いろんなパターンを試してもらって、
ぜひ、
はい、ぜひ
お試しいただいて
やってみてください。
はい、解消されますことを願っております。
ぜひまた解決されました、されることを祈ってますから、されましたらまたよろしければお便りをお待ちしております。
はい、お便りいただければと思います。ケン先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで負け戦をお聞きください。
い昔みたい
届けした曲は片桐隆さんの負け戦でした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームスクロールマイマイさんからのお便りです。
はい、
景品でレトルト温め器をもらいました。レトルト温め器、家電音痴の私は間違ってお湯を入れようとしてしまい、ということはこのレトルト温め器、私よく知らないんですけど、
俺もわからないんですよね。
そういうものがあるんですね、うん、お湯を入れなくていいっていうことなんですよね、はい、で旦那様にストップをかけられました。もう少しで一度も使わず壊すところでした。
そんなことになっちゃうんですね。お湯を入れてしまうと。
そうなんですね。
お湯がいらなくて水を入れると水だけでそのレトルト温め器というものを使うとレトルトが温まるということなんですね。
どうなんだろう。
どうなんだろう。
どうなんだろう。でもお湯はなどういうのだから水とかを入れないんじゃないですか。そもそもが。わかんないですよ。わかんないけど。
かな。水がいらない鍋焼き屋金麗さんみたいですよね。わかります。あのそのまま俺は自炊を全くしないもので使わないんですけど、あのパックで冷凍であのそれを例えばラーメン鍋とかで、あの鍋に入れてそのまま温めると、ラーメンになるみたいな、あの水もいらないみたいな。
ああわかります、わかります。そういう、まあそういう、まあそういうなんか
全然違うと思いますね。あのレトルト温め器とは。
なんかでもなんかよくわからないですけど、まあそのはい、というお便りだったんです。
まあね、はい、
あの
多分どうなんでしょう。聞く話だとスクロールマイマイさんも知らなかったんですよね。
知らなかったんでしょうね。
で、あ、こういうものがあるのかと思って買ってみたら、はい、まあ知らないことですしね、まあ、それで間違えることはいくらでもありますよ。
なんか景品でって書いてあるから、
あー、そうかそうか、
もらったんですよ、
まあ、
で、
まあじゃあ使ってみようかって思ったんです
よ、ね、使ってみようかって思って、でなんかその使う直前に止められた、まあ違う違うって言って止められたんですよね、まあまあまあね、だから、あの旦那様はストップかけたっていうことは、まあ、それがそういうふうに使っちゃダメだよっていうのを知ってたっていうことで、詳しいんですね。
どうなんでしょうね、あの一瞬、まあ、その説明書見てたりとか、
ああそう
か、箱を見てたりとかしてたのかもしれないですけどね。
そうかもしれない。
うんうん、
私もあの家電苦手なわけではないんですけど、私ね、あの説明書が苦手なんですよ。
あ、俺も全然読まないです。そう。
もうね、
なんでこたって
から、そんな機能もあったのかっていうのをあの知ったりぐらいで、めんどくさいんですよ、私。
そう、めんどくさくて何でも見ない。
全然見ないで使っちゃうタイプなんですね、私。だから、あの、苦手というより説明書が苦手。
うん、だから、あんまり、そう、見ないです。
っていう感じなんですけど、まあね、あのいろいろあの人それぞれ得手不得手がありますからね。
まあまあ
そうね、
まあまあまあ得手不得手どころかもうわからないからうっかり間違えてしまったぐらいのもんですもんね。多分
そうそうそう、
失敗談といえば、俺今日靴全く別々のか、あれ、
え、
全く別々の靴履いてきちゃったんですよ、びっくり。
本当だ。
もうある程度こっちに向かってから気づいたもんで。
ああ、でも来る前に気づかれたんですね。まあ、全く違うわけじゃないですよね。形は似
てる。俺だってサイズは一緒ですもん。サイズ
はタイプは
いつも一緒だから。
それそうだけど。
違和感もないんですよ、あんまり。
あ、でもね、言われなきゃわからない。
うん。あの、今はね、あの、全然違う靴を片っぽずつ履いてきてるんですよね。
でもさ、最近、ほら、靴下とかもさ、左右違うやつとかあるじゃないですか。
まあまあまあ。
ね、だから、大丈夫ですよ。
本当ですか？
そういうものかもしれないって思う、普通の人は。あ、普通の人は違うな。あの、
夜だから今。そんなに気にされないと思うんですけどね。
言われないとわからない。
そう。まあ、こういうことも全然ありますからね。
形もなんか似てる形だから大丈夫
です。あの、あれなんですよ。多分同じ？同じ？かな？同じメーカーの？同じスニーカーだもん、ね、で、色が違うだけだから。
ね、ああ、そう。そうそうそうそう。だから、そういうものかと思っちゃいます。
うんうん、
まあまあね、いろいろありますけど。
いろいろありますからね。こんなことが。
そんなことぐらいって感じですよね、きっとね。
まあもう壊れなくてよかったですね。
いや、ほんとほんと、今使えたんですよね、きっとその後。あの、ご主人に手前でストップしていただけたっていうのは、ね、それは、はい、よかったよかった。
よかったです、
はい、あの。ご夫婦で補っていただいて、それはそれでなんか、なんかこれ読みながら私、いいなって。
よかったです。
なんか、うん、あの素敵なご夫婦でいいなとか思っちゃいました、うん、かね、これからもあの仲良く過ごされてくださいって思いましたけど、そういうコメントが欲しかったわけじゃないんですよね、きっと、うん、きっとね、違うんだけど、私は、うん、
まあ、いいところ、
私はそう思いました。
まあ、レトルト温め器もね、これからも使ってもらって。
まあね、うん、私は後で見てみよう、どんなやつなんだろう。ということで、次なんだっけ、この、なんだっけ、あの、
まあまあ、
レトルト温め器、
失敗、失敗があったとしても、まあ、無事、これからも使えるなら、ぜひぜひね、はい、使ってもらっていいと思う。
レトルト温め器、
楽しんでもらって。
楽しんでください。ありがとうございます。
今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追って、お聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ。パーソナリティは、スーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。